77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、9月30日ですね。
あ、9月終わっちゃうんですね。
そうですね。早いですね。
はい、早いですね。
最後のなやラジオですよ。
毎月聞いてるような気がしますけど。
はい、そうですね。ね、早いですねとか言いつつもね。急にね、なんか最近涼しくなってきましたよね。
いや、かなり涼しいです。はい。
そうね、
はい。はい。肌寒い。
はい。そう、お店の方でも、まあ、もう当然というかもうエアコンね、急に使わなくなったんですよ。
あ、でしょうね。
はい。で、なんかエアコンも、その冷房も使わなくていい、暖房も使わなくていいという、もう、短い期間ですよね。
ああ、なるほどね。
ね、冷房を使わなくてよくなったと思って、しばらくしたら、ちょっとしたらもうすぐね、寒くなってね、暖房入れなきゃいけなくなりますもんね。
そうなんですよ。昔はなんかこう、衣装替えとかしてましたけどね。衣替えでした。
はい。はい、衣替え、そう。衣替えね、今はしてないんですか？
っていうか、そんなにもなんかする、昔みたいに、その、ね、タンスから引っ張り出してきて、全部入れ替えるっていうことはもうなくなりましたね。
あれもあるんですかね。なんか子育てとかしてると、なんかもう服とかも多かったりとか。
まあ、なんでしょうね。冬物とかっていうと、大層にこう出すんですけど、まあなんかその、春も秋も夏もってこう、なんでしょう。極端な温度差がない限りは、なんかもう、なんかフラットに来てますね、なんか。わかんないけど。
なんでしょう、こまめに変えるんじゃなくて、上着で、1枚で調整する。
はい、雑ですね。
でもなんか、わかりますよ。毎日ね、着るもの同じになったりとかね、こう、結構なりがちですもん
ね。でも最近もそんな感じですね。もう毎日同じ服を着てるような感じですね。
毎日同じ服着てるのって、なんかこう、ダメなのかなとかね、思っちゃったりするんですけど、あの人がですね、こう毎日同じ服着るのいいよってね、言ってたんですよ。
誰ですか？
スティーブ・ジョブズ氏。
そこに時間を割きたくないんですよ
ね。そうなんでしょうね。
はい。わかります。はい。すごくわかる、それ。
スティーブ・ジョブズ氏ってね、こう、いつも同じ服、タートルネックのね、
うん、
同じ服でいつも登場してるじゃないですか。
はいはいはい。
でね、まあ、いつも同じ服っていうのは、ね、ナミさんが言ったみたいに、なんでしょう、服を選ぶ時間をね、割きたくないっていうのと、うん、なんかいつもこれを着ているってことで、これが自分のトレードマークになるんだ、みたいな。
うんうん、なんか日本のクリエイターもそういう人多いですよね。
クリエイティブな仕事してる人ってなんかクリエイティブな格好してますもんね。
なんかそれなりなんかこうね、同じ服でもあーっていう感じですよ、ね、
そうですよね。なんかこう、まあね、服をいちいち選ぶのがめんどくさいっていうのを、こういやいや、これはこう私のね、こうキャラ作りなんだって言えばね、なんかちょっとこう、いい感じに聞こえるかもしれませんね。
なんか何でしょう、形から入っていくとか、なんかね。
そう、まあ、中にはね、こう私みたいにこうただ面倒くさいだけっていう人もね、いるんでしょうけどね。
右に同じですね。はい。
いや、でもね、まあ、他のね、仕事の人もそうだと思うんですけど、何かを決めるっていうのって、意外と結構労力を使うんですよね。
いや、もう使います、使います。
使いますよね。はい。で、なんか何でしょう、もう自営業してる人って何かを決めることっていうのが一日に何個もあるじゃないですか。
もうなんか瞬時瞬時に決断の連続ですよね。
そうなんですよ。はい。あれが意外となんかそう疲れるんですよ。なんかこれ外国人の友達と話してた時に言ってたんですけど、その外国人ね、まあその人ドイツ人だったんですけど、その人が言ったのが、結構ね、うちの国では毎晩同じようなものを食べるよみたいな感じで言って。
毎晩火を使わないとかじゃないの？
日はちょっとわからないですけど、メニューが基本一緒みたいな感じで言って、それ飽きるでしょって言ったら、いやいやだって考えるのが大変でしょみたいな感じで言ったんですね。
それで済むのね、それが一番いいですよね。
いやいや、それ考えるのが大変です。そんな大変じゃないでしょうってその時は言ったんですけど、でもよく考えたら、あの毎日の献立を考えるのって実はちょっと労力かけてたなっていうのはね、なんか思いますね。
私
あの
かなりかけます、
ね。かけてますよね。うん、私も晩御飯係やってます。あの我が家で。
うん、そうなんだ。
はい。
うん、
でまあ調理はそれは当然手間ですけど、うん、ああ今日何しようかな、昨日がなんとかだったしとかいうのを考えるのってちょっと時間かかりますし、
うんうん、
仕事のことでいっぱい考えることあるのに、それも考えるのって実は結構手間だなって思って、で、あのドイツ人の言ってることですね。あ、なんかわかる。あの時。理解できなくてごめんねって思いましたね。
あの火を使わない人もいましたよ。なんかこう夜はなんかみんな仕事で帰ってきて火を使ったりするのはダメだから、切ったりハムを切ったりとかチーズを切ったりして終わりで、はい、まあ、まあ、それを聞いた時に、うん、なんかこうなんでしょう、仕事が終わった後の楽しみって、うん、あの温かいものもないのって言ったら、まあ、あんまりそれもないって、なんかやっぱりそう、うん、同じように手間を省くためっていう風に、うん、なんかそういう風に聞いたことがあって、もうびっくりしたことがありましたけど。
そうですよね。そうだからあの調理の手間っていうのはね、あの当然わかるんですけど、うん、その、
はい、
考える決断するっていうかね、選ぶ手間っていうのね、実は意外と脳みそ使ってたんだ、
はい、使います、
ね、
はい、うん、
まあ調理の手間もね、もちろんそうですけどね。
うん、
だって朝ごはんとかだって毎日同じもの食べてますもんね。
そうですね。
で、うん、朝ごはん火使わない人も多分結構いると思うんですよ。
ああ、いるでしょうね。
いるでしょうね。はね、はい、うん、お味噌汁を作る人絶対ね、あの火使いますけど、
うん、
それ以外だったらね、例えばあのパン食メインの人とかでね、火を使わない人もね結構いると思うんで、なのでなんかね、まあ、そう考えたら、ね、あの夜火を使わないとかね、夜同じものばっかり食べてるとかね、そういうのもねありなのかなってね思ったり、
はい、私の場合は食べるのがめんどくさいなので、ありに一票、
はい、ありに一票ですね、はいはい、めんどくさいからっていうの、うん、立派な理由ですよ。そ
もうめんどくさい、そこに神経を使いたくないですね。
もうこれもね本当ね立派な理由です。まあ、そういうわけ
で、なんて人だって思われてるかもしれませんけど。
いやって思ってる人でもね、他のことをめんどくさがったりしてるかもしれないんでね。
そうですね、
はい、そうですよ、
他の、
まあ、はい、何一つめんどくさがらないすごい人もいますけどね、結構ね。
でもそれはどうですかね、どっかでやっぱり向いてるんじゃないですか。
そうなんですか。なんか仕事とかでもこう全部をすごくきっちり丁寧にしてねっていう人ねいたりするんで、
まあ家に帰ったら向いてますよ。
家とんでもないことになってるかもしれない、
ね、うん、もうだってそれだけ会社できっちりしようと思うと、家に帰ってもきっちりしてると多分持たないですよ多分。
どこかでね、もしかしたらね、あの気を抜いてるところがあるのかもしれないですね。
あるといいですね。
じゃないとそんな完璧な人がいるってなったらね、ちょっと私たちの立つ瀬がないですもん。
はい、もうあのあんまりお会いしたくないかもしれない。もうやばい、私がやばいと。
隣に並びたくないっていうやつ。
いや、もう並びたくないです。はい。
いや、まあね、あの、わかります。気持ちわかります。まあ、
昨日英語の先生もそんな感じですね。なんかもうきっちりしてて。なんかもう写真を送ってくるんですよ、見たくねえっていう感じでしたけど、聞いてたらごめんなさい。もう靴もねきっちりこうね、その外国人の方なんで、はい、ほらね、はい、部屋に並べるわけですよ、
はい、
でご飯もきっちりね、うん、なんかもうそれを送られると、
うん、
なんかうわすごい、一緒に住みたくねえと思いましたね。
わかりますよ。そのね、なんかあのレシピとかでね、で参考にしてるインスタアカウントとか結構あるんですよ、
うん、
こういうのを作、こんな風に作りますよとかいうのね、そういうのも、うん、を見てる分にはすごくいいんですけど、
そうですね、
毎回きっちりしてるんで、こんなにはできないなと思って、
できないですよね、
はい、逆に見てると自信がなくなっちゃうんですよ、
うん、あ、まあ、す本当にね、もうなんか自信喪失しました、その写真を見るたびに、はい、
まあまあそんな感じでね、まあまあはい、私たちはこう程よくやっていきたいなと、
はい、ゆるゆるで、
そうですね、はい、
はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。
今日の苗ラジオなんですけども、先週ね、テーマ覚えてますか？
栗。
はい、そうです、はい、栗のお話だったんですけど、先週はね、はい、長崎にこうやってきたね、新幹線が開業したっていうお話でね、結構盛り上がってしまったんで、
行ってないけど、ブルーインパルス、
はい、飛びましたよ、
飛んでたんですね。
なんですけど、
はい、
9月23日開業当日はブルーインパルスね、飛ぶ予定だったんですけど、天気が悪くて、
うん
はい、プログラムが結構短縮されたんです。
でも飛びましたよね。なん
か飛びはしました。はい、はい、でもね、うん、本当はねもっといろいろねこう演技をするはずだったんです。
はい、でハートとかね、
そうなんですよ、ハートもねするはずだったんですよ。でそれもなくなったんですよ。でね、はい、丸のねこうオリンピックのこう
位置
のあれみたいな感じで桜の花を描く予定だったんですけど、それもなくなった。
そうなんだ。
はい、で、あとね
雨降ってましたからね。
そうなんですよ、はい、うん、で天気悪かったんですよ。で、あとはねブルーインパルスで、まあ、結構おなじみのなんでしょう、こう並んでから変態飛行でしてシューって飛んで、まっ一斉に飛んで、で最後こうパーッと
みたいな、
はい、あれ一番かっこいいじゃないですか。あれもなかったんですよ。だったんですけど、前日にね、はい、すごく天気が良くてリハーサルやってたんで、それ見ました。
それ見ました
、はい、見たのが、はい、そうなんですよ。でもう天気も良くてすごい良かったんですけど、ちょうどその日ね私、会議をしてたんですよね、
は
い、で長崎市内で会議をしてて、で会議がいい感じに終わって、いやいい感じでありがとうございますって、どうぞよろしくお願いします、それじゃあって言ってこうガラガラってこう外に出たら、ブルーインパルスがクッってこう終わったって、
お
飛行機雲を描いていったんですよ。なんかお祝いされてるみたいで照れましたね。
いいことあるかもしれませんよ、そのシンクロは。
すごいいいタイミングでね、こうって高音が聞こえてきて、何この音って、こうリハーサルのことをすっかり忘れてて、なんだろうと思ってキョロキョロキョロとしたら、空を見たら、ブルーインパルスですよ、飛行機雲ですよ。
なんかいい兆しですね。
そうなんですよ、わなんかすごいことが起こるんじゃないみたいな感じでね、思ってね、なんかねこ
うい
い気分でしたしね、なんかねこういやそんなに、ね、祝福されると照れますよって思いましたし
何の祝福ですか？
いや僕のためにそこまでしてもらわなくてもって
なるほど ね、
ね、
はい、
思いましたし、うん、あとね、はい、これ私今後悔してるんですけど、あ、うん、リハーサルか、明日楽しみにしたいからあんま見ないようにしようって思ったこと。
見ればいいじゃないですか。
チラッチラッと見てね、なんかちょっとねこうコロナ禍でね、あ、全部は見ちゃいけないって感じね、思った、うん、ネタバレするからいけないみたいな、ね、
あなたのショーではありません。
でもね、当日みんなで見に行く予定だったんで、なんでね、うんうん、ネタバレしたらね面白くないかもしれないね。
どっから来てるんですかね、あのブルーインパルス。
ブルーインパルスどこでしょうね、なんかどっかにね、ブルーインパルスの基地はね当然あるんでしょうけど、
うんうん、
ね、わざわざね2日連続で来てくれてね、
すごい、見たかった。
まあでもねちょっとは見れたんでよかったです。
そうですね、
短縮はされましたけどね。
はい、
はい、というわけでね、
いいでしょ、栗。
あ、栗、はい、そう、先週のね、栗がですね、あんまり喋れなかったので、はい、
はい、
栗のね、
はい、
はい、まあ、ちょっとね、いろいろ質問みたいなのされたんですね、
はい、あ、質問来ましたか、
はい、はい、お店の方でね、お客さんから質問されたんですけど、先週お話したのが、ナミさん覚えてますか、日本人はね、こう稲ですっていう、それより前に、もっと前に栽培してたのが栗なんですよって話を先週したんです、
うん、
はい、で、うん、それがね、まあ、ちょっとおさらいっぽくなるんですけど、青森県にあるね、三内丸山遺跡ってね、
うん、
それがすごく有名なこう縄文遺跡があるんですけど、
はい、
その人たちが、まあ、縄文時代ね、その三内丸山遺跡のに住んでた時代はまだ稲が入ってきてなかったので、
うん、
はい、みんな栗をね作ってました。でこれ作ってたっていうのがキーワードで、
ね、
まあ、農業をしてたってね、栗を拾ってきてたんじゃないんですよ、
うん、
ちゃんと自分たちで挿し木でね苗木を植えて、それで栽培して、はい、
うん、
で栗をねこういっぱい作ってました、
うん、
なんでこう日本人は稲なんですってお話ね、もう何回もしましたけど、
はい、
これよりもっと礎を築い、ま、もっと前に礎を築いたのが栗なんですよっていう話をねしてね、はい、で、え、本当なのって、縄文時代そんなことしてたのってね、いうような話をねされたんですよ。 で、
まあ、なので歴史が若干覆ったような気がしますけど、
まあそうですね、はい、まあ、もうこの研究自体は実は結構前に、まあ1990年代くらいにかなり解明された研究ではあるんですよ。で研究されて、で、あ、縄文人も結構農業してたんだねっていうことが結構前に分かったんですけど、でも多分ですね、一度ね、こう、なんでしょう、こう植え付けられた概念ってね、なかなか覆らないんで。
ですよね。
はい。なので、うん、縄文人が農業をっていうのね、こうなかなかね、まだ定着してないのかもしれないです。
それはマスターが縄文人はもうすでに農業をやっていたというのをもう連呼するしかないです。
そうですね。なんか縄文人推しみたいになっちゃいますけどね。
うん、いやもう順番としては縄文人が先でしょうから。
まあそうですよね。はい。
もう連呼するしかないと思う。
そうですね。なんで、まあ、私ね、そんな、まあ、歴史に詳しいわけじゃないですけど、でももしかしたら、今私たちのが、ね、当たり前と思ってる文化というか、こう日本人を日本人たらしめてるものっていうのは、もしかしたら結構古いこの縄文時代に培われたものっていうのがね、あると思うんですけど、ただね、この三内丸山遺跡ってね、ある時ね、姿を消すんですよ。
急に？
そうなんです、はい。結構反映してたんですよ。どう反映してたかっていうと、そう、栗をね、栽培して、その栗をね、貿易に使って、で、それで黒曜石を仕入れたり、翡翠を仕入れたり、すごいしてたんですよ。はい、で青森県の三内丸山遺跡の周辺で取れるものって栗くらいしかないんですよ。自分で作った栗。で、黒曜石とかもその辺で取れないんです、ね。
は
い、で、翡翠ね、翡翠きれ
い
じゃないですか。
そういう
石もないんですよ。はい、なんか言ってみればこう特に何もないところだったんですけど、栗を一生懸命栽培したおかげで、はい、新潟県の方から丸木舟を使って黒曜石 を輸入っていうか仕入れたり、はい、で翡翠をね、翡翠はすいませんちょっとどこだったか忘れましたけどを仕入れたりして、
はいはい
はい、栗を使って貿易立国にしちゃったんです。
頭いいですね。
なんかそうなんですよ、はい、
売れるかどうかわからないっていうものを黒曜石なんかとはなんか貿易で交換するっていうなんかその大胆な発想。
そうですね、そう、
うん、
そうだから農業立国だったんでしょうね、
うん、そうでしょうね、
そう、そうなんですよ、ですごいんです。でその、ね、栗の木を使ってもうすごくね大きな、ね、建物をねこういっぱい作ったんですよ。物見やぐらみたいな、
そうなんですか。
あ、うん、でまあね、その、まあ、栗の木ね大きくなるんで、まあ、その栗の木をこう加工してその建物を作る、何かを作るっていう技術も栗によってその育まれたんですよ。
うーん、
はい、だからですね、縄文人は栗なんですよ。
わかりました。
まあ、雑な、ね、言い方してしまったんですけどね、
はいはいはい、
ただね、まあ、そのね栗文化がね脈々とこう受け継がれてきたというわけではなくて、
はい、
三内丸山遺跡、まあ、ある時突然ねこう人がいなくなりますっていうね、
はい、
っていうお話をね、まあ、さっきしたんですけど、まあ、それがね、うん、もう気候がちょっと変わっちゃったっていうのが理由の一つだと思います。
あ、
はい、まあ、青森県だけじゃなくて東日本って大体ね、まあ、栗だけじゃなくてどんぐりとかがものすごくよく取れるところだったんです。
はい、
でそれってこうね、
クラス ないですけど、そうなんだ。
あ、そうなんです、はい。で、まあ、土地とか土とかの理由もあるのかなと思うんですけど、はい、まあ、気候とかにもよって、まあ、栗とかどんぐり系にすごく恵まれてたところでだったんですけど、うん、まあ、気候がちょっと変わってからですね、縄文後期ぐらいから変わってきて、あんまりねどんぐりがいや栗がね実らなくなってきたんですね。
へえ、
はい、そうなんです。うん、で、まあ、さっき言った縄文人は栗なんですっていう風に、ね、言いましたけど、三内丸山遺跡の人、うん、栗に結構頼ってる感じだったんで、
ああ、はいはいはい、はい、
でそうなってで、あんまりそれが取れなくなってくるともういろいろできなくなっちゃうんですよ。
そういうことなんですね。
そうなんです、はい、でもしかしたらその矢尻とかも仕入れられなくなったかもしれませんね、黒曜石。
なるほどね。
うん、栗もあんまりなくなって、で矢尻が、ね、取れないと獲物とかをね、動物とかを仕留めることももしかしたら難しくなってきたかもしれない。でそうなってくるとなかなかね、そこで生活することが難しくなってくるんで、はい、
まあ、じゃあなんか世界中のなんか遺跡の跡とかほら突然と消えたなんかなんとか文明とかっていうのは、はい、意外とそういう縄文のね はい、その三内丸山遺跡みたいな感じで、はい、なんか突然そういう産物が取れなくなって、はい、なんかね、そういうプロセスがあって、はい、急になんか忽然と消えたっていう風に私たちは認識してるのかもしれないですね。
はい、でそれ結構その三内丸山遺跡だけじゃなくて他のところでもそういう理由で、まあ、人がいなくなったっていう文明はなんかちょこちょこあるんですよね。
なるほど、
はい、まあはっきりしてない遺跡とかも結構あるんですけど、あの、はいはい、マヤ文明とか結構そうって言われて、
はい、
そうなんですね。なんでやっぱりね、そうやってこう何らかの理由でこう 前ほどの食料が、ね、こう供給できなくなると、ね、そこにこうみんなで密集して住むことができなくなるんで、
うん、なんでこう一つの産業しかなければちょっと困りますよね。
そうなんですよ、はい、うん、でそうなってくると何でしょう、まあ、いきなりねこうみんながこうあの飢餓に陥ったというわけじゃないとは思うんですけど、うん、はい、こうみんなでそんなあの密集してこう都市を作ることはできないよねって言ってこうもしかしたらこうバラバラのねこう元 の、うん、あの石器時代みたいな生活に、ね、戻っていったのかもしれないですね。
そうですね、
はい、でちょうどその気候変動の時にやってきたのが稲なんですよ。
あ、
これがね、まあ、ちょっとねあの、うん、ナヤラジオ過去にね稲の時にもお話したんですが、はい、もともとねそのどんぐりがあまり実らなかった西日本の人たちは、九州もそうだと思いますけど、あのどんぐりとかね栗とかにあんまり頼れないねって、あんま実らないもんね、仕方ないって、重労働だけど稲を頑張って栽培するかって言ってね、
うん、は
い、多分なんかもういやいや始めたかもしれないですよ。だって大変ですもん稲作。
そうですね。
そうなんですよ。
今なんか新米がバンバン取れてる時期ですけどね。
はい、そうなんですよ。ね、うん、今はねかなりテクノロジーが発達してるんで、こうやってね、うん、こう美味しく食べられてますけどね。
はい。
はい、ね、あの機械とかなかった時代ね、あの、うん、ゼロからね田んぼをね開拓するのって本当大変だったと思うんですよ。
はい。
うん、はい、でもね、仕方なくやってたと思いますよ。まあでもそのおかげで、ね、あの今度はね、
うん、
あの弥生文明をね、あのを育むことができたってね。
なるほど。
はい。うん、ということでね、
まあ、はい。
なのでそういう意味でこう栗から稲に変わっていったってね、うん、そういう流れなんですっていうね、こう質問いただいた方。これでよろしいでしょうか。
なんか難しい質問されましたね。なんか結構
そうですね。はい、まあ質問というか、うん、そうなの、もっと聞きたいよみたいなね、ことだった
。うん、はい、なんかすごいマニアックです。はい。
はい、結構そういうあの好きな方がね、お店に来てくれることあるんです。
ああ、そうなんですね。
はい、
うん、
で、まあね、あの、カウンターでね、その人には話しましたけど、ね、お店に来れない人向けにも話そうかなと思ってね。うん、
農家バーナヤのナヤラジオ。
というわけでね、はい、うん、先週のお話をね、おさらいっていう風にね、してね、うん、さらあの掘り下げたんですけど、奈美さん、
ん、
今日ですよ、今日。
今日、
はい、今日のね、今日のテーマはっていうかね、今日ね、はい、あの残った時間でのね、ご紹介なんですけど、はい、うん、今日はね、これ言っとかなきゃなって思うのがね、今日9月30日ですよ。
はい。
はい、9月30日は何の日でしょうかって、これねまだ言ってなかったんでね、最後に言おうかなと思うんですけど、
何の日ですか。わかりません、はい、私に質問しないでください。
はい、ですね、はい、今日はですね9月30日はくるみの日なんです。
あー、そう、本当。
あ、そうです、はい、くるみの日でね、ええ、なんかぽくなくないって思うじゃないですか、
9、うんうんうん、くるみ、うんうんうん、は
い、でね、これ私もね今日くるみの日っていうのを調べてからね、え、どう読むのって思ったんですけど、はい、あのね、見てみたらね、あのサイトを、ね、調べてみたら、くるみう、くるみはまーるいという語呂合わせからくるみの日らしいです。
なんか分かったような分からないような感じですけど、
ちょっと納得いかない感じ、
ちょっと強引ですね。はい、はい、
くるみはまーるい、くるみはまーるい、どうですか、徐々に納得してきましたか。
くるみはまあるい、くるみはまあるい、あ、そうですね、よしとしましょう。
はい、はい、ありがとうございます、はいはい、これだってもうそう決まってるんですからね、仕方ないんですよ。
うーん、誰が決めたんでしょう ね、
ね、まあ、もしかしたら、まあ、なんとか協会っていうね、ところがね決めてくれたのかもしれないんですけど、
はい、はい、
もうね、まあ、あの、まあ、栗とくるみってね、まあ、ちょっとね、あの、木の実的なあれでね、かぶってるかもしれないですけど、まあ、あの、はい、残りのね、時間はね、くるみのお話をね、しようかと思うんですけど、ナミさんはくるみ好きですか？
あ、好きですよ。くるみパンとか大好きです。
あ、そうなんですね。うん、まあ、私もね、お店の方では、くるみをね、あの、ミックスナッツで、おつまみで提供してるんですね。はい。で、あの、農家バーガー屋のミックスナッツは、あの、自家製でね、ナッツの燻製にしてるんですよ。
そうなんだ。
はい。ナッツね、燻製にしたら美味しいんですよ。
なんか、燻製機がありますもんね。
あ、そうなんです。はい。私、燻製、はい、燻製大好きで、
うん。
何でも燻製にするのが好きなんですよ。
なるほどね。
ねえ。まあ、お店なんですけど。
美味しいですもんね。
はい。もう店の方ではね、もうこう割とね、こう町のど真ん中なんで燻製機を使ってるんですけど、あ、田舎ではね、あの、小屋で箱の中にね、
うん、
燻製のチップを入れて、で、あの、こうもくもくできるようにして、かなりもくもくやってて、そうやってました。はい。一斗缶とかを改造してね、燻製機作れるんですよ。はい。
あ、もうそういうとこ豆ですね。雑じゃないですよ。
あ、そうですね。はい。うん、じゃあこれでしょうか、うん、こういうところで豆さを活用してるんで、なのでこう服とかがちょっと適当になるのかもしれない、ね、
そうかも。
あ、ね、でもね、
いいじゃないですか。
でもそうも言ってられないんですけどね、うん、私、あの、ね、あの、撮影の仕事とかもあるんで、服あんまり適当にするとね、あの、良くないんで、うん、こね、
いいじゃないですか。スティーブ・ジョブズを目指せばいいんですよ。
スティーブ・ジョブズ、
はい、
そうですね、あの、いつもね、あの、同じ服でもね、スティーブ・ジョブズクラスになればね、逆にすごいって言ってもらえるかもしれないですね。まあね、まあ、そんな感じで、ね、こうくるみなんですけど、こうくるみもね、あの、まあ、縄文時代からね、あの、よく食べられていたっていうことでね、こう日本でもう元々自生していたで、そういうことができたんですね。もともとね、自生していたものってこうあんまり日本ではないんで、はい、なので、まあ、これもね、貴重なね、こう縄文人の、食を支える作物だったと思います。
なるほど。
はい、というわけでね、はい、栗の話もね、あの、はい、したかったんですけど、栗にね、栗の質問にね、そう、あの、答えてね、ついつい熱くなってしまいました。これ最近ね、これよくあるパターンなんですよ。
はい、
はい、ということで、ね、まあ、でもね、栗もね、せっかく美味しいんで、栗もくるみもね、はい、はい、あの、
う
ん、季節的に美味しいです。はい、なんでね、はい、まあ、まあ、栗なんか特にね、あの、生の栗、あの、流通する期間短いですので、もう、もうちょっとしかないですよ。なんでね、あの、ぜひ皆さんね、美味しく食べてもらいたいと思います。
はい。
はい、ナミさん、というわけで、今日も、あの、今日は、あの、栗のお話で、ね、結構長くなってしまいました。よろしかったでしょうか。
くるみは丸い。
はい、そうです。くるみは丸い。はい、くるみも栗も食べてくださいね。はい。
はい。
というわけで、今日もそろそろ別れの時間になってきました。
はい。
はい、今日のご案内は農家バーガー屋の淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。
バイバーイ。¡Gracias!